皆さんおはようございます。7月になってもなお梅雨が続いているようであります。今日は朝からですね、非常に曇りがちな天候で、そういうものを好きな方たちもおられるかと思いますが、私の気持ちとしては何かすっきりしないような天候でありますが、今の世界の状況をよく表しているようにも感じております。非常に暗いニュースが多い、蔓延しているような、ね、状況かと思うんですよね。日本だけではなくて、世界でそういう状況が今あるように感じております。しかしそのような中でもね、明るい希望に満ちたニュースが少なくとも一つありました。多分ある方たちはもう気づいておられたと思いますが、女子サッカーワールドカップでは日本のなでしこがアメリカと決勝戦を迎えるということであります。私結構スポーツが好きですので、そういうイベントは見ることができる範囲内でいつも見てるんですけど、確か明日ですよね、明日の朝行われることになっております。多分私も家内も見るんじゃないかなと今思ってるんですけどね。とてもいいニュースではないでしょうか。日本を代表してですね、日本のサッカーチームが世界一を争うというふうなことはね、とてもスッとするような、ワクワクするような、そういうふうな思いを持ちます。使徒パウロにとりまして、彼の生涯の最後が近づくような状況の中で、彼はテモテへ2番目の手紙を記したわけです。でその時ですね、彼にはなお厳しい最後の戦いが待っていたようでございます。人生の最後ぐらいは平安と喜びでずっとですね、生涯を終えたいという思いもあるかと思うんですけれども、神様の使徒パウロに対するご計画は別でありまして、彼は最後の最後まで戦い続けて、そして勝利をいただいて、この世における歩みを閉じたようでございます。皆さんもですね、よく聞いたことがあるかと思うんですが、このテモテへの手紙の題には、パウロの絶筆であるとされてまして、彼がこの手紙を記した後しばらくしてですね、刑が確定して、そして斬首刑にあって生涯を閉じたと、そういうふうに言われているんですね。でその彼がですね、またこれ順番に少し学んでいきますけれども、先取りして今日はね、その彼がね、勝利のうちに生涯を閉じられたということが非常によくわかる一つの箇所をね、皆さん方に紹介したいと思うんですが、それがテモテへの手紙の第2の4章の7節8節に記されていますので、彼の気持ちになって、読まさせてもらいます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。彼はこのような勝利宣言の言葉を残していますけれども、現実の彼にはもう様々な試練、苦悩といっていいんでしょうか、戦いがあったようであります。 今日はね、その試練の一つは、まあ、苦悩の一つはどういうものであったかということについて如実に語られているところであります。15節を見ますとね、彼は自分の仲間たち、信仰の同路者たち、福音のためにパートナーとして一緒に歩んできた者たちの間で何が起こっていたのか、全ての人にではないかと思うんですが、ある人たちに何が起こったのかということを彼は如実にここで語っているのですね。あなたの知っている通り、これはテモテに語っているんです。テモテ、あなたはよく知ってるでしょう、何が起こったか。あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲルとヘルモゲネがいます。人の名前がこういう形でこう挙げられているということであります。個人情報がとてもですね、注意深くその個人情報を扱わなきゃいけないような今時代に我々は生かされておりますけれども、パウロの時代にはね、今ほどではなかったかと思いますけれども、彼は手も手であるからこそ最愛のあるいは最大のパートナーであったがゆえに、彼はこの個人的な頼りの中でね、このことをあえて伝えたんではないかと思います。パウロから離れていった人たち、パートナーであったのに離れていった人たちがいたようですね。フゲロとヘルモゲネがいますと言っています。具体的にこういう人たちはどういう人であったのかということは分かりませんが、二人の男性であったようでありますね。男性パートナー、既婚であったか未婚であったか、そういうことも分かりません。子供がいたのか孫がいたのかね、そういうことも分かりません。ただ彼と共に、使徒パウロと共に福音の働きのために召し出されて一緒に働きをしていたにもかかわらず、パウロから離れていった、そういう人たちなんですね。フゲロとヘルモゲネが、そういう人たちであったと彼は語っているんですね。長年の同労者が離反していくという、こういう現実を彼は体験しなければなりませんでした。そういうところを通らされたわけでございます。皆さん、私たちの信仰生活は確かにですね、神様から喜びと平安をいただいて、そして多くの祝福をいただき、また恵みをいただき、私たちは喜びのうちにですね、信仰生活を送ることができるわけでありますけれども、バラ色のね、恵みだけの人生というよりは、やはりね、そういうことの中にね、私たちはいろいろな戦いをこう通らされていきますよね。はい、その一つがですね、ここにパウロが記しているわけなんですね。具体的に何が彼らに起こったのか、彼から離れていったというわけですからね、多分多くのこの箇所を解釈する学者の人たちは信仰を失ってしまったというのではないんじゃないかと考えています。多分私もそうだと思うんですよね。多分このお二人もパウロと共に宣教の働きにずっと従事していたんですけどね、パウロに起こったことを彼らが知ったとき、そしてパウロに何が起こり続けていったのか、また今後どうなるのかということを彼らがですね、よく考えてみるときに、これは大変なことになるぞと。ローマに目をつけられたんだ。当時のローマ帝国はキリスト教に対して迫害の手を加えていくような面がありましたので、パ パウロとこのまま一緒に歩んでいくとするならば、被害が厳しい、お咎めがローマ帝国から我々の方にもあるんではないかという、そういう思いもね、彼らのうちには起こっていたと思うんですよ。ですからもうこれ以上パオロさんと一緒に、ね、宣教の働きをするのはやめにしておいた方がいいのではないかというような思いが起こってきたのではないかと思います。ですから、フゲロ・ヘルモゲネが、この世の人になってしまって信仰を失ってしまったというふうなことというよりはね、そういうこう内的な葛藤があって、そしてパウロさんと一緒にいない方がいいという判断を下して、彼らからこう離れていった、そういう人たちでなかったかと思うんですね。とパウロにしてみれば同路者を失うということであります。この箇所だけではなくですね、テモテ書の中にはあと2箇所ばかりですね、彼の同路者に起こったことでネガティブな面の指摘がなされているところがあります。一つはね、第一テモテの1章の19節を見ますとね、正しい良心を捨て信仰の破線にあった人々としてですね、ヒメナオ・アレキサンデル、ヒメナオさんとアレキサンデルさんの名前が挙げられているんです。正しい良心を捨てて信仰の破線にあった人々というふうに紹介されています。これはね、もしかしたらフゲロさんやアレキサンデル、ヘルモゲネさんと比べるとより深刻な事態がこのお二人には生じていた可能性があります。正しい良心を捨てたということ、これ判断力がね、御言葉に基づく聖霊様の助けをいただいてですね、正しい神様に喜ばれる判断を下す、そういう能力機能というのが随分妨げられてしまっている。言い換えますとね、それ以外の基準に基づいて判断して人生を生き抜いていくというふうな状況に陥ってしまった。すなわち信仰の、正常な信仰の歩みができなくなった、そういうですね、人たちがいたということがはっきりと指摘されていますね。信仰の破線にあった人々、ヒメナオとアレキサンデル。そしてね、同じテモテ第2、テモテへの手紙の第2の中でですね、4章の実節の方、これまた後でね、この箇所もまた再び学びますけれども、そこを見ますとですね、次のように記されているんですね。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいと言っていますね。このデマスさんのこと、これも お名前が挙げられてですね、何が彼に起こったか。デマスは今の世を愛して私を捨ててとあるんですね。このデマスさんが成したことというのは、今日の箇所で、フゲロさんとヘルモゲネさんに起こったことと比べるとより深刻な事態が生じたようであります。デマスは今の世を愛して私を捨ててしまった、そしてテサロニケに行ってそこで今の世を愛するような生活をし始めた。言ってみれば私たちですね、信仰に入れられる前、もうこの世にどっぷり使ってこの世の価値観の中でね、この世を愛するような生活を、お互いにしていたんじゃないでしょうか。クリスチャンホームで育った人たちはそういう体験がもしかしたら少ないかも分かりません。しかし私にしろ皆さん方の中でですね、幼い頃から福音に接してなくて青年時代に福音に接したとかね、あるいは結婚してから 厳しい現実の中で悩むことがあって教会の門を叩きましたとか、まあ、いろいろなね、そういうこうことで我々はかつてこの世の価値観に基づいて歩んでいた。この世の価値観で何が良いことであって何が良くないことであるか、何が善悪であるかということを判断しながら歩んでいた、まあ、そういう者たちであったと思うんですよね。しかし神様の導きがあって、そしてまあ人生の中で大変な試練や苦しみや戦いが起こってきてね、そういうことがきっかけでたまたま友人にクリスチャンがいたというようなことで教会の門を叩いたりしてですね、イエス様を信ずるような信仰の道に入らさせていただいたという者たちが多いと思います。しかしある人たちは世を愛して信仰から離れてしまって、この世の人たちと全く変わらないような生活にまた逆戻りしてしまうということも残念ですけれども起こりうるんですね。私は皆さん方がそうなることを決して、またイエス様も決して望んでいません。しかし厳しい現実の意味の中でそのようなことも起こってしまうわけであります。そういう人たちの永遠はどうなるのかということを我々は考えますが、永遠のことは神様の御手においだねをいたしましょう。心の底からイエス様を信じて受け止めて歩んでいた人であるならば、たとえ誘惑に負けてしまって元のような世的な生活の中に帰っていったとしても、きっと神様は究極的な裁き、最後的な裁きの中では憐れみを施してくださると私は信じています。しかしね、当の本人は皆さん本当に惨めな生活の中に陥るんだということをぜひ覚えていただきたいと思うんですよ。世的な生活に戻って世の人たちと変わらない価値観に基づいて生活をすることっていうのはね、そんなに楽しいことでも嬉しいことでもありません。それはね、相変わらずもう今までのクリスチャンの時と比べるとはるかに深い厳しい試練と苦悩と悩みに陥るような生活がそこにあるわけなんですよ。まあ、しかし何もかかわらず世の誘惑に負けてデマスのようにですね、デマスは立派なクリスチャンとしてパウロと宣教の働きを共にしていたような器でしたけれども、彼に何が起こったんでしょうか。お金の問題が起こったんでしょうか。女性問題が起こったんでしょうか。ね、どういう問題が彼に起こったのか。彼は世を愛する者となってパウロから完全に離脱していったということが記されています。長年の道路者の離反と、そういうことが信仰生活の中にはある場合は起こってくるんだということもね、私たちは主の前に謙遜に受け止めていく必要があるかと思います。多くの人たちはそうではありません。しかし起こります。こんなことを言うと皆さん方ですね、少しと思われるかも分かんないですけれども、私の道路者たちといえる人たちの中で主の働きから完全に退いてしまった、そういう人たちやっぱりいるんです。極少数ですが、このパートナーが結婚関係のパートナーであった場合に、この離反は多くの場合離婚を伴います。牧師夫婦として献身的な奉仕をしていたにもかかわらず離婚してしまう、そしてこの世的な生活に陥ってしまうというようなことも皆さんあるわけなんですね。パウロにとってこれは心の大きな痛みではなかったでしょうか。 しかし同時にですね、彼はここでしっかりと信仰に立って、彼の道路者として本当に素晴らしい愛の技に励み続けている、そういう人たちのことをはっきりと認めて紹介しているのですね。長年の、まあ、道路者の続けての忠実な奉仕、苦難を乗り越えて忠実な道路者となっているものをここで彼は紹介していますね。それが16節から18節なんですね。オネシプロという一人の兄弟とその家族の歩みであります。オネシプロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず。皆さんよく考えてくださいね。ローマ帝国が睨みを利かしている、もしかしたらパオロの一味だということが、パオロと一緒に行動しているということがはっきりした場合には、お咎めがですね、パオロのみならず、まあ、パオロの道路者にも及んでいく可能性は十分あったわけです。テモテでさえもね、なんかちょっとひるむところがあったようですよ。だから勇気を出しなさい、臆病の霊ではないというふうに彼がはっきりね言ってましたですね。このオネシポロというこの人物はね、彼がローマに捕らわれて今監視されている、もうすぐ判決が下ってかなり厳しいことも起こるというふうな状況にあったわけです。で、そういう状況にある人パウロに対して恥とも思わず、福音のために迫害を受けている、試練に遭っている人パウロを心から受け止めて、彼自身そのような彼と共に歩んでるんだということを、たとえローマに知られてもいいというような思いを持ってね、彼は主の宣教の働きに彼のできることをすることによって彼は貢献していたんです。どんなことをしたか。彼はたびたび私を元気づけてくれた、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず。17節、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。ローマに何らかの用事があって来たようでありますけれども、ぜひパウロさんに会いたいという思いを持って、パウロを見つけ出してくれた。そして単に言葉だけではなくして、さまざまな物質的な援助もするような形でパウロを元気づけた人であったようですね。パウロはこのようなお方の愛の奉仕によって本当に大きな慰めをいただいたんですね。励ましをいただいたんです。ですから彼は18節で、かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、神様は彼の成した愛の技一つとしてお忘れになる方ではない、豊かな報いが彼とその家族に与えられるように、ね、そして単にローマで起こったことだけではありません。彼はずっとそのように彼を助けていたようですね。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかは、テモテあなたが一番よく知ってますよね。とテモテは今エペソに身を置いているんでしょ。エペソの諸教会の監督としての役割を今担っているわけです。一番よく知っているように、エペソで彼は本当に福音のために私と共に愛の奉仕に励んでくれた、主に仕えてくれた、そうですよね、とテモテということですよ。まあ、私たちの信仰生活においても同じではないでしょうか。願わくは最後まで神を信じ、 救い主イエスキリストを信じ、その信仰を守り通す、そのような歩みをさせていただきな、いただきたいというふうに思うわけであります。最後にですね、それではパウロとテモテ、そして私たちとパートナー、夫婦であればですね、信仰のパートナー、そしてですね、共に家族を形成していく、そういうパートナーですよね。教会においてもいろいろなその信仰のパートナーを神様が私たちに与えてくださっていると思います。互いに忠実なパートナーとして福音に仕えていく、しかも生涯互いに忠実なパートナーとして福音に仕えていくための秘訣があるのでしょうか。あります。今日はそのことをしっかりとね、皆さんと共に確認したいと思うんですよ。そのように彼にとって好ましくないパートナーの霊、彼にとってありがたい、こんな素晴らしいパートナーを神様は備えてくださった、そういう霊も両方彼は挙げた後でね、2章の1節でね、この2章の1節はむしろね、1章のそういう悪い事例といい事例を挙げた後に語るべき、そういうところなんですね。もちろん2章1節はそれに続く説にもかかっていきますけれど もうこのですね、2章1節の表現の仕方のギリシャ語の原文のそのですね、つなぎというのを見るとですね、実はあなたですからあなたと言ってるんです。このウーンというスーウーンという言葉が使われてるんですけどね、ウーンというのはね、前に述べたことが根拠になって、あなた手持てに私は進めますというふうなつなぎになってですね、非常に明確です。そこで我が子よと手持てに、彼は非常に重要なね、道路者として神様に喜ばれる歩みを果たしていくための秘訣を語っています。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。これ今日のあのね、聖句でも挙げさせてもらいました。今日の聖句でもあります。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。そうです、さまざまな誘惑に負けずにそれを乗り越えていく力が私たちに必要ですよね。この世的な恐れが私たちに迫ってくるとき、もしかしたら辞めさせるんじゃないかな、仕事を辞めさせるんじゃないかな、こんなことしたりこんなこと言ったりしたらというふうなね、福音のために真理のために私たちはそれぞれのところに使わされているわけです。でもね、ある場合は皆さんと同じように嘘をつかなければこの場はしのげないというような状況の中で誘惑を受けるんですよ。やっぱり同じように嘘をついてしまうという誘惑が起こってきたりする場合がありますよね。私が知っている一人の兄弟の悩みについてでありますが、お名前やその状況は個人情報のこともありましてお伝えできませんが、彼が持っていたね、悩みはこうなんです。先生、私はかなり大きな企業に勤めています。その企業は非常に日本的な企業でありまして、先生ね、毎日のように朝礼があるんです。朝礼をね、会社のビルのね、屋上でするんです。ああそうですか、先生実は社長さんが会社のビルの屋上に社を作ってるんです。 はい、だからこの社の前でね、みんな朝礼をして、あれ見においてね、それに拝むような形で、まあ、その会社の一日をスタートする、まあ、そんな会社は皆さんあるんですね。時々聞きますね、そういえば。で、先生、私どうしたらいいと思いますか。一緒に祈るべきなんでしょうかということですよね。はい、皆さんそういう戦いはありませんか。神でないものを、ね、に対して私たちは神として助けを求めたり祈りを捧げたりすること、これはもうまさしく神様は一番嫌われることです。これ偶像礼拝の罪ですよ。彼はそのような深刻な戦いをしていました。神様は私の心を知っておられるから、みんなと似たようなふりはするけれども、私の心はそうではないんです。神様にそれを知っていただいたらいいんじゃないんですかね先生、というふうに相談されましたけどね。皆さんいろいろこの世にあっては戦いがあると思うんですよ。で、彼自身もやはり恐れを持つんですよね。あえてそういうふうな会社の命令に背いてしまうときに、自分は職を失ってしまうんじゃないか。職を失えば家族を養うこともできなくなる、恐れるわけですよ。そういう戦いというのがあるわけですね。責められる必要があります。神様からの、上からの知恵をいただいて、清い神の子供として自らを保つことが私たちの人生において本当に重要なんですよね。夫婦関係においても同じだと思います。私自身、家内と結婚して1976年に結婚いたしましたのでね、来年は40年になります。今39年です。皆さん方の中にはもう50年をはるかに超えるお方もおられると思いますね。倉先生ご夫妻はそうだと思います。皆さん方の中には40年先週、50年先週の、ね、方たちもおられると思うんですが、しかしね、皆さん夫婦生活平坦ではなかったと思うんですよ。私とカナの場合も平坦ではない時も多々ありました。特に当初は、結婚当初は本当によくね、手と手で戦い合ったということじゃなくて絶戦をしました下で戦った。カナヤも結構ね、論理的にものを言える人ですので、自分の言うことの根拠をいつも持ってる面がありますのでね、まあ、私とよくやりました。はい。で、夫婦であったとしてもね、もう言い合いを続けていきますとね、やっぱりある種の怒りとかそういうものも込み上げてくるんです。皆さん、私は告白いたしますが、ただ一度だけ、事実ですから神様はご存知です、ただ一度だけね、私は怒りのゆえに家内をパーンと叩いてしまいました。これは本当に良くないことだと思うんですね。私はその罪を神様の前にその後幾度も悔い改めたわけですけどね。やっぱりそういうこう口争いの中にあってもね、それぞれがそれぞれの根拠を持って話すわけなんですけれどもね、なぜわしの言うことがわからんのかという形で、ついにね、怒りに変わってしまって、手を出してしまうというようなことも、まあ、過去あったんですけどね。皆さん、そういうこのパートナー、夫婦関係のパートナーにおいてもね、イエス様に喜ばれる夫婦というのは明らかでしょう。エペソ書においても明らかですし、皆さん結婚式の時必ず詩式の中で牧師先生が読んでくださってますでしょ。キリストがあなた方を愛したように、そのようにあなた方とお互いに愛し合いなさい。夫たる者よ、妻を愛しなさい。妻たる者よ、すべてのことにおいて夫に従いなさい。これ神様のご命令ですからね。やっぱり私たち夫婦生活において イエス様を中心としていつも心が神様に開かれて、お互いのさまざまな性格とかお互いの考え方もよく本当によく理解してよく分かる、そうだね、でも我々家族としての決断はこれにしましょうというふうな形でね、主人たるもの愛を持ってやっぱり奥さんを指導していって、家の長としての責任をやっぱり果たしていかなきゃいけないと思うんですよ。そこには冷静さと賢明さと上からの知恵が必要なんですね。それはどこから与えられるんですか。私たちは神様から与えられますよ。神の御言葉から与えられます。聖霊がそれを私たちにこう示してくださるではありませんか。そのようにしてね、私たちの心が強められるんですよ。そしてパートナーシップをしっかりと維持していくことができるんです。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。手もそれを必要としていました。だって彼もね、ちょっとひるんでたところがあったんですよ。パウロから離れてしまったフゲルやヘルモゲネまでは行ってなかったんですけどね、パウロにとって手元を失うことはもうとても辛いことだったに違いありません。手元をそうならないようにしてくださいねという思いが込められていると思うんですね。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。これが秘訣だと私は信じます。で、実はこのね、強くなりなさいというふうに訳述されている部分に関してですが、私これはね、誤解されやすいと思います。我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。そうだ、頑張って強くならなきゃいけないんだ、そういうふうに皆さん取られませんね。強くなりなさいと、強くなろう、自分で頑張って強くなろう。ところがですね、もともとの言語をよく調べてますとね、エンデュナムーという命令法が使われてまして、これはね、英語に訳されているんですけども、Be empowered。Be empowered。英語をご存知の方は、皆さんよくご存知、これ受け身形になってるんです。受け身命令なんですよ。強められなさいと訳出されるべきところであります。まあ、残念なことながら、新改訳、あるいはですね、共同訳も強められなさいというふうに訳出しているわけですけれども、私が見る非常に著名な有力なですね英語訳によりますと、 NIV というですね、 New International Version NIV、 それから New American Standard Version という New NS NSS New American Standard Versionですね、その英語の版によりますと、ここはやっぱり受け身形をそのまま残しているんですね。私はそれはその方がいいと確信しています。強められるんです。だからなんか私たちがね、頑張って自分が本当に精神を集中して、で自分の心の中にある悪い思いを自分が抑えて、そしてなんとか歯を食いしばって相手と関わっていくということではないんですね。もしそういうふうに捉えるとするならば、それは間違った捉え方なんです。そうじゃなくて、ここはね、強められなさいなんです。強めてくださるお方がいるから、そのお方が強めてくださるから、そのお方に心を開いて強めをいただきなさいという意味なんです。皆さん、これここの意味は、多くの商人の前で、これは説ごめんなさい、そこで終わるよ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。じゃあどうすれば、ね、強めてくださるお方からの強めがね、励ましが、あるいは勇気が、知恵が私の心に下ってくるのかということが問題になりますよね。このポイントはね、イエス・キリストにある恵みによってと。 これが非常に重要なポイントではないでしょうか。私たちはイエス・キリストを信ずる信仰によってどうなってます？イエス様と一緒じゃないですか？違います？イエス様と一つになってるではありませんか？キリストの体に属するものになってないですか？皆さん方はイエス様の目であり、皆さん方はイエス様の口であり、イエス様の手となり足となり、キリストの体に属してるんですよ。キリストにつながれているんです。イエス様はブドウの木の例えでも語られました。私はブドウの木、あなた方は枝だと言ってるんです。その枝がね、幹にしっかり、ブドウの木に幹にしっかりつながっているときにどうなります？幹につながっていますから、幹が吸い上げる養分、水分をしっかりといただくことができるではありませんか。私から離れてはあなた方は何一つすることができないというふうにヨハネの福音書15章の中で語られていましたね。イエス様を信じてクリスチャンとして歩んでいるということは、文字通りクリスチャンです。キリストのものになっているんです。イエス様のものなんです。私たちはイエス様に属しているんです。イエス様の体の一部になっているんですよ。イエス様の枝です。イエス様はブドウの木、私たちは枝、枝に養分を送らない幹であります。ですからね、主は喜んで私たちの心が開かれるときに必要な上からの養分を私たちにふさわしい形でいつも注いでくださるお方なんです。我が子よ、キリストイエスにある恵みによって。その恵みという言葉は非常に重要です。恵みというのは受けるにふさわしくないものであっても、両者の関係の上にいただく行為なんです。祝福なんです。皆さん、私たちはそうじゃないでしょうか。ですから何の恵みを何の祝福も、ね、いただくことができないような、そういうものであるにもかかわらず、一方的な神様の愛によって私たちは救われたとよく言ってるでしょ。信仰生活も同じなんです。もちろん私たちの意思を働かせて、私たち、ですね、思いで私の人生をこう生きていくという、そういう主体的な私たちの行動というのがもちろん当然あるんですよ。しかしながら、その私たちのそのようなね、あり方、心、意志、思い、愛、そういうものはね、神様ご意志によって整えさせていただかないといけない、整えられなければならないという現実があるんですね。これはもう信仰の生涯において私たちが本当に学ばさせていただかなければならないことです。本当にそうだと私は深い、まあ、思いを持って、また確信を持って皆さん方に伝えさせていただきます。私が無になる、なくなる、私の人格がですね、溶けてしまうということではないんです。明確な私、真鍋隆という人格をしっかり維持しながらも、この私はイエス様というお方と深い関わりにある、魔女の中にいられる、イエス様にしっかりつながっている。だから私の心がイエス様に向けられるとき、イエス様が私の神様に喜ばれる人間としての生き方に関する一切のものを私に必要に応じて与えてくださる。清めと許しをいただき、整えた心をいただくことができる。そうなんです。テモテにとって必要なのはそれだったんですね。ネガクはこのね、フゲロやヘルモゲネがそのような信仰生活の極致というものを恵みによってね、 いただいているとするならば、理解することができたとするならば、パウロを離れ去ってしまうというようなことが起こらなかったのではないかと私は思うんですよね。皆さん、私たちですね、本当に神様に喜ばれる良いパートナーシップを築いていくために必要なのはね、恵みによって、イエス様ご自身によって、私たち毎日毎日強められる、そのような必要を持つものなんですね。本当にそうだと思います。私は家内と39年の結婚生活を送ってまいりました。来年は40年で2人で、少し中国へ少し旅行に行こうというふうにちょっと今話し合っているんですけどね、40年共に結婚生活を送らさせていただいた感謝を持って、楽しい旅行の時を持とうというふうに今計画しているんですね。ぜひ皆さん、教会のさまざまな種類のパートナーシップ、福音のために、イエス様のために夫婦とされます。家族が与えられます。親子のパートナーシップも生まれます。また教会においては、福音のために、牧師と、信徒というパートナーシップも生まれますし、信徒の皆さん方の間に教科学校の教師としてのパートナーシップ、役員会の中に来る役員会を主の前で神様の喜ぶような形で捧げていくというときに、やっぱり役員相互のパートナーシップってとっても重要なわけですよね。どの教会生活の歩みにおいても、皆さん、私たちは一人で信仰生活を送るんではないんですね。いつも仲間をというのを神様は備えてくださる。私はそういう時にね、ふさわしいパートナーになるために強められる必要があります。心が強められる必要があります。そして最後になりますがね、イエス様はまあ、具体的にどういう形でね、私たちを強めてくださるのかということなんですが、13節にちょっと戻ります。13節14節にまたですね、大きな秘訣があります。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなた方に委ねられた良いものを、これは前回解釈いたしました。神様は私たちそれぞれに委ねてくださったものがあります。福音のために生きる、イエス様のために生きる信仰の生涯で、非常に私たちには具体的に委ねてくださっているものがあるんですよね。そういうものを私たちのうちにある聖霊によって守りなさい。ここでポイントはね、聖霊様なんです。ポイントは健全な言葉なんです。健全な言葉と聖霊様、もうイエス様が強める方式はこれなんです。イエス様は必ず聖霊様を用いて、聖霊様とイエス様は一つなんです。三位一体なる神ですから、信仰によって私たちのうちに与えられている聖霊様は、ね、どんな働きをしてくださるんでしょうか。いつも私たちを御言葉の真理へと導いてくださるお方なんですよ。ですから私たちはですね、御言葉をいただいています。もうこれはもう驚くばかりのですね、言葉だと思います。この言葉は健全です。私たち人間を健全にするような、そういう書物であるということが言えます。言葉であるということ、聖霊様はそれをね、私たちの人生の中においてもう危機的な時とかいろいろな状況の中でね、聖霊なる神様は御言葉を通して私たちのうちに臨んでくださるんですね。私たちに示してくださいます。ある場合は罪を示してくださいます。ある場合は悔い改めと私たちを導いてくださいます。私たちは心を開いてその罪を認めて、そして神様に許しを請うとき、本当に清められ許されるんですね。私たちは整えを体験します。そのようにして私たちはね、健全な信仰生活を送ることができるようになるんですね。聖霊なる神様の働きです。で、そしてそれはイエス・キリストの恵みによって強められるということと同じことなんですよね。まあ、日本的な言葉で言うと、 他力本願、よく自力本願か他力本願かというふうな議論がよくなされますけどね、まあ、私はあのそういう、こう日本的な用語というよりはね、イエス様がすべて聖霊様にお委ねする、イエス様は御言葉を与えてくださって健全な御言葉、それが私たちの人生のね基準となる、何事においても基準となるものを、何が正しいか、何が神様に喜ばれているか、はっきり示してくださるんですよ。だから私たちはそこを目指して一歩二歩踏み出していくことができるんです。これほど素晴らしいものはどこにあるでしょうか。これは確実な栄光への道を指していますね。使徒パウロは何が起ころうと私は大丈夫、義の栄冠が、栄光が私を待っている。彼はこれは深い確信です。皆さん、ありもないことをですね無理に信じて彼は言ってるんじゃないですよ。もう確かに私がずっと長年使えてきたこのイエス様はまた再び戻ってくださる、その時私は豊かな義の冠をいただくことができる。彼はその強い確信を持ってね、人生をまあ力強く確信を持って歩んでいったそうだと思いますね。手元にそのような歩みを心から願ってますし、そういう形でパートナーシップをしっかりと維持していきましょうという勧めをしてくれているのではないでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、ずっと福音の召しに応える、そのような生涯を私たち一人一人に、また私たちの家庭に、また私たちの教会に、どうぞ恵みによって、イエス様あなたの恵みによって与えてください。私たちは聖霊は真理の御言葉を、私たちを強める御言葉を、私たちを整える御言葉をいつも示してくださって、また私たちを整える力を豊かに上から与えてくださるということを知っております、体験しております。ますますその祝福の中に私たちを招き入れてください。そして私たちの信仰の生涯が本当に清いものでありますように、輝くものでありますように、神様の栄光を表すものでありますように、そのようにしてあなたに、私たちと私たちの家庭が、私たちの教会がいつもあなたに喜んでいただけるものでありますように。しかし同時に私たちは弱いものであるということも知っております。数々の罪をもある場合犯してしまいます。でも私たちはそれらのことによってひるみません。世のさまざまな誘惑を受けることがあります。でも私たちは決してひるみません。私たちはそれを乗り越えて、イエス様の道からによって乗り越えて、永遠の報いをしっかりと目指して歩んでいきます。どうぞこの森を続けて助けてください。私たち一人一人の信仰生活も主よお助けください。あなたが喜んで助けてくださるお方です。ありがとうございます。この祈り願い、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。